それでは塚越さんとお送りします。ニュースまとめて1週間、まずは2月26日月曜日のニュースです。
2017年、東名高速で一家4人が死傷した煽り運転事故の2回目の控訴審で、東京高裁は懲役18年とした一審判決を支持し、石橋和歩被告側の控訴を棄却しました。被告側はその後最高裁に上告しています。
続いて27日火曜日です。去年1年間に生まれた子どもの数はおよそ75万9千人で、8年連続で過去最少を更新したことが分かりました。また出生数から死亡数を引いた人口の減少数、自然減は83万1872人で、過去最大の減少幅となりました。以上、週の前半のニュースをお伝えしました。ここで募金のお知らせです。2024年1月1日に発生した令和6年能登半島地震とその余震により、各地に大きな被害が出ています。 JNN、JRN 共同災害募金では、この災害で被災された方々を支援するため、皆様からの義援金を受け付けます。お寄せいただきました義援金は全額日本赤十字社を通じて被災地にお届けします。振込先は三井住友銀行赤坂支店、口座番号普通口座9830511、口座名は JNN、JRN 共同災害募金です。皆様の温かいご支援をお願いいたします。詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧ください。さて塚越さん、週の前半、まず月曜日ですね、東名高速煽り運転、被告側の控訴を棄却となりました。
これはですね、非常にネットでも荒れているんですよ、はい、でこれはあのニュース見た方わかると思うんですけど、この被告人がですね、まあ、裁判官に結構強い言葉を言ってたりとかですね、うん、俺が出るまで待っておけみたいな、はい、まあ、それでやっぱりネットも非常にこういう問題って、まあ、すごくね、ひどいわみたいなことをいっぱい言って、まあ、コメント欄もちょっと違反するようなコメントが多いんで、閉鎖するようなものとかですね、はい、ヤフーニュースなんかもあるんですよね。で問題は、まあ、その本当に反省するってどういうことなのかっていうのをやっぱ考える必要があるんですよね、うん、で一般にこのドライブレコーダーっての重要性って、その裁判の証拠にもなるんですけど、そのなんかね、煽った人がその客観的なドライブレコーダー見て、自分こんなことしてたんだっていうのをある種知ってもらうような装置としても役立つかなと思うんですけど、はい、例えば見たとしても、別にこのニュースだけじゃなくて、そういうこう煽り運転自分がしたというのをニュース見たとしても、動画見ても、いやこれはやっぱり違うとかって言っちゃう人も多くて、なんかね、自分の認知の歪みっていうんですけど、自分がこう正当化しちゃうんですよね、人間って。でそれをこうどうやって見せていくかっていうことも非常に問題だと思っていて、例えばですね、あの2019年に常磐道で煽り運転を行った事件もあるんです。あのうらって出てきて、あのガラケー女って一緒にいた人がガラケーで撮ってたり、はい、ありましたよね、はい、めちゃくちゃあれも大きな問題になりましたよね、はい、じゃあ何か悪いことをしたときに、自分が本当に悪いことをしたって認めさせるって非常に難しいんですよね。
なるほど。
謝れ謝れだけだと、うん、とりあえずポーズで謝るんですよ、うん、そういう人って。じゃあそうじゃない人は、じゃあどうすればいいかっていうと、まあ本当はその人も思ってることを例えば全部吐き出すとかね、ひどいことも含めて、そうじゃないと本当の反省来ないなんていうことを言う本もあるんですけれども、でもじゃあそういう心理的な療法って加害者にどこまでしていいのとか、そこまでする必要があるのか、そんな金あるんだったらみたいな世論のコメントもあって、そうしてみると事件の悪いってね、あのこれは本当悪い事件だと思います、ひどい事件だと思うんですけど、反省させるとか社会的に更生させるとか、それはこう全体を含めてですね、なかなか難しい問題だなってこれを見ても思うんですよね、今回のあの裁判見ても思いますね。
うん、そしてもう一つは火曜日、人口の自然減、これが過去最大の減少幅になりましたね。
そうですね、これ思った以上に少子化が早いということで、もともとのこう3段よりもですね、でこれ80万人ってすごいんですよ。でやっぱり日本では毎年84万人ぐらいですか、人がいなくなってるんですよね。
そうです。
これですね、あの住まわれてる方には申し訳ないんですけれども、山梨県の人口がだいたい80万人ぐらいなんですね。
ほうほう。
でこれ鳥取県もだいたいおよそ54万人ということで、これあの山梨県80万人なんで、毎年山梨県の人口がなくなってるんですよ、日本で、我が国では。 だそうなると1億はまあそのうち割ってくるだろうし、やっぱりね2060年とか70年とかになると8000万人ぐらいになるんじゃないかなんてことも言われている。でも今のこう推計なのでもっと下がるかもしれないってなった時に、これ今いろんな少子化対策やってますけど、
異次元の
ね、異次元って言ってますけど、どないやねんみたいなことを僕も思ってますし、でも少子化っても30年ぐらい前に分かってるわけですよ。それができてないから今この状況あるってことは、30年後先考えないといけないってなった時には、そのなんか数百円とかね、ちょっとした少子化別にやらないよりいいですけれども、これじゃあ移民もっと入れますかと、その議論を例えばする、あるいはもう8000万人ぐらいで回る社会を作るしかないっていうことをこの30年ということで考えないといけないんですよね。じゃあそうするとどうなるかっていうと、いわゆる限界集落と言われている地方なんかは過疎化進んでるとかもうほとんど無理。じゃあ東京はいいのかって言われると、東京逆に超過密、地方仕事ないからって、もっと東京に集まってもっと東京に人が膨らんでもっともっと過密してどうなるとか、下水とかどうするとかって話もなっちゃうんですよ、それも含めて今だらだらと、急務とかって言ってますけれども、3、40年先そうなりますよと、そこまで考えてますって、これ3、40年前の日本も多分考えてなかったから今こうなってるから、 そのレベルまで考えないといけないんですよね。
あっという間に来ちゃいますね。
あっという間だというふうに思いますね。
はい、ここまで今週前半のニュースでした。続いては週の後半29日木曜日のニュースです。衆議院で政治倫理審査会が開かれました。現職の総理大臣として初めて出席した岸田総理は、国民の多くの疑念を招き政治不信を引き起こしていることに対し、自民党総裁として心からお詫び申し上げると陳謝しました。そして昨日3月1日金曜日です。
自民党の派閥の裏金事件を受けた衆議院政治倫理審査会の2日目には、西村前経済産業大臣や松野前官房長官など安倍派の幹部4人が出席しました。
以上週の後半のニュースをお伝えしました。塚越さん、政倫審、
やっぱりそうですよね、はい、このニュースになりますよね。藤本さんもね、冒頭でおっしゃってましたけれども、僕はこの政倫審の問題は本当に茶番だなと思ってるんですね。あとはやっぱり少なくとも政局の問題もあるなというふうに思ったんです、はい。でまあ、これもずっと言われているように、偽証罪に問われない証人喚問じゃない時点でまず問題ですよね、
はい。
だからなんでこんなに政倫審をみんな持ち上げてるんだと、ちょっとマスコミもね加熱してる部分もあるんで、そこは反省も必要なんですけれども、これ大したことないじゃないですか。で結局蓋を開けたらほとんどどうでもいいこと言っていて、予想通りっていう感じですよね。でこれでさらにまた問題になるということで、これから証人喚問とかね、参考人招致から証人喚問をつなげたいとかっていうふうに思ってるのかもしれないですけど、逆に言うと時間稼ぎしてるんですよね、こうやって国民の関心が薄れる、まだやってんのかよに持ってくために時間稼ぎしてんじゃないのってやっぱり思わざるを得ない、そんなようなことなのかなと思うんですよね。で本当にやるんだったら第三者委員会みたいなの設置して、もっともっとなんとかの調査報告書をもっと出させて、再発防止とか普通にやってるじゃないですか、ジャニーズとかなんとかとかいろいろやってるから、それをなぜやらないのということ、しかもその水曜日ですか、政倫審直前になって、岸田総理が出るよというふうに言ったわけですよね、これも蓋を開けてみればね、やっぱりろくなこと言ってないということで、支持率多分下がると思いますけれども、言った直後はもう岸田さんが言ったからということで、安倍派がじゃあ出ますよ、渋々出ますよみたいなことになってね、公開するみたいなことになったわけで、これってやっぱり政局だと思うんですよね。岸田さんだったらもしかしたら支持率アップ狙ったかもしれないし、結構そういうことやりますよね、宏池会解散するみたいなこともバーッと突然言ったりするのも、ある種これってその支持率ってこともあるし、もしかしたらその安倍派とか他の自民党内での政局でプレッシャーかけて戦いみたいな側面も見えるけれども、でもそれコップの中の嵐で、自民党の話僕ら知らないし、
そうですね、
勝手にやってくれよって話じゃないですか。で僕ら全く関係ないところでこの社長でやってる。でもっと言えば野党も、予算で今回もいろいろやってますけれども、野党としても例えば政倫審にね、岸田さん引っ張って出してきたと、公開までさせたとってなると、野党にとっても一定の成果があったように見せられるじゃないですか、セレモニーとして。だから、結構政倫審の問題って、昨日ぐらいまでなってやっぱりひどいじゃないかって話になってるけど、ちょっとその前までは結構政治家にとってはウィンウィンみたいな、野党にとって与党にとってなんかやった感があるみたいな、 でも国民は結構ポカンですよ、僕らも含めて何してんのこれ、みたいな話になっていて、 やっぱりね、これを我々はずっと続けていかないと、整理士ふざけるなと、こんなもんで別にやった感出すんじゃないぞっていうことをずっと言わないと、それじゃないとやっぱり社会変わらないから、あと関心をね、どうしても薄くなっちゃうけど、時間経つとずっと持っていくってことですね。これはもう統一教会の問題もそうですけど、やっぱこれがね大事かなというふうに思いますね。
そうですよね。本当にあの岸田総理自分で政治刷新本部のリーダーとしてこうやるって毎回先頭に立ってやるやる言ってるのに、結局自分でなんか新しいものをこうね、出すぞっていう具体的なもの出してこないっていう、これどういうふうに映るかとか考えないんですかね。
なんかこれ言ったらウケるかななんですよ、宏池会も解散しますとか、なんかウケること言って一瞬ウケるんですけれども、後で見るとやっぱこれちゃうじゃんっていうふうになるわけですよね。このやり方がですね、あんま上手じゃないなっていうこともありますし、積極ばっかやってるなっていう印象なんですよね。
あとその他のニュースです、はい、一つですね、この金曜日政府が打ち出したプロバイダー責任制限法の改正案を閣議決定したということで、はいはい、誹謗中傷対策ですね。
そうなんですね。簡単に言えば、まあ、誹謗中傷をもっともっと厳格化しましょうということで、はい、名前もですね、まあ、通称が情報流通プラットフォーム対処法ということになると、簡単に言うと大規模な X とかそういうプラットフォームは誹謗中傷を受けた人の窓口ね、ちゃんとつけましょうと、でちゃんと1週間ぐらいでこう削除するかどうかっても迅速に決めましょうと、まあ、いろいろ決めますよ、義務化させますよと。でさらにこう誹謗中傷された人がですね、その後じゃあ削除されたかどうとかね、わからないじゃないですか、はい、そういうのをまあちゃんと透明化してこういうふうになりましたっていうことを教えるっていうことで、あの結構ね誹謗中傷やっぱ多いじゃないですか。で表現の自由とかっていうのもあるんですけども、ここに関しては、まあ、被害者が泣き寝入りしないように迅速にですよね、裁判でなんか身元を明かすのも時間かかっちゃったりするんで、まあ、少しずつ早くなってるんですけど、そこもちょっと変えていこうということで、まあ、問題が全くないわけじゃないんですけれども、やっぱり対策っていう意味ではこういうことをまあ続けていくっていう、粛々とですね、法律を整備していくっていうことは重要になっていくと思いますね。
ここまで今週1週間のニュースをまとめてお伝えしました。
まとめて土曜日、
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。